聖書を読みします。今朝はマルコによる福音書第7章24節から30節です。マルコによる福音書第7章24節から。イエスはそこを立ち去ってティルスの地方に行かれた。ある家に入り、誰にも知られたくないと思っておられたが、人々に気づかれてしまった。汚れた霊に取りつかれた幼い娘を持つ女がすぐにイエスのことを聞きつけ、来てその足元にひれ伏した。女はギリシア人で、シリア・フェニキアの生まれであったが、娘から悪霊を追い出してくださいと頼んだ。イエスは言われた。まず子供たちに十分食べさせなければならない。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。ところが女は答えて言った。主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきます。そこでイエスは言われた。それほど言うなら、よろしい、家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘からもう出てしまった。女が家に帰ってみると、その子は床の上に寝ており、悪霊は出てしまっていた。以上です。お祈りをいたします。娘の癒しと題して、司書出家牧師より説教をいただきます。
ただいま、マルコによる福音書7章の24節から30節までをご一緒にお聞きいたしました。その中の29節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。7章の29節、そこでイエスは言われた。それほど言うなら、よろしい、家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘からもう出てしまった。それほど言うなら、シエスがそうおっしゃっておられます。シエスはこの女性の語った言葉に驚いておられるんです。それもただ驚いたという程度ではありません。驚愕した、あるいは心底びっくり仰天した、そう言ってもいいほどに驚かれたのです。で、この驚きというのはティルスという外国の地で、シエスが予想もしておられなかった信仰に出会った驚きです。しかし一体何が起こっていたのでしょうか。今日の箇所を最初から順々に聞いてみたいのです。まずは24節からお聞きします。イエスはそこを立ち去ってティルスの地方に行かれた。ある家に入り、誰にも知られたくないと思っておられたが、人々に気づかれてしまった。ティルスの地方、そう言われます。で、このティルスというのは地中海に向かって開けた港町で、フェニキア人が住んでいる町です。シュエスはユダヤの国の外に飛び出して外国まで行かれました。シュエスのご生涯の中でこの時が一番の遠出でした。どうしてシエスはこんな遠くまで弟子たちを伴って行かれたのでしょうか。世界に伝道するためでしょうか。しかしどうもそうではないようです。 このティルスの町でシュエスは誰にも知られたくないと思ってひっそりと家の中におられたのだと、そう言われています。伝道することが目的ならば、むしろ往来に出て多くの人々の前に姿を現し語りかけるに相違ありません。しかし実際にはそうなさらず、家の中にこもろうとしておられました。であればこの時の旅の目的は伝道ではなく他にあったと言うべきでしょう。でその目的というのは弟子たちの教育と訓練でした。弟子たちにはこの時点でまだ分かっていなかったのですが、シエスはやがてエルサレムに向かわれます。そしてそこで捕らえられ十字架におかかりになります。そうやって救い主としての御業を果たすのだとシエスご自身には分かっておられます。そしてそういう思いでいろいろなことをご覧になるシエスにとってすでに兆候は現れていました。シエスが伝道なさったガリレアの地で、特にその根拠地となったカファルナウムの町において、シエスがファリサイ派の人たちと激しく対立をなさったということです。三章の初めのところを読みますと、ファリサイ派の人々はシエスに対して激しい敵愾心を燃やし、普段なら決して仲間になどなるはずがないヘロデ派の人たちまで抱き込んでシエスの殺害を計画したのだったと、そう言われています。3章6節のところにそのことが述べられます。65ページです。65ページの上の段の一番終わり近いところですが、マルコによる福音書3章の6節を読みします。ファリサイ派の人々は出て行き、早速ヘロデ派の人々と一緒にどのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めた。シエスに危害を加えようという動きが起こり始めていました。そしてこれはこの時にはその通りに実現しませんでしたけれども、やがて十字架につながっていく最初の出来事だったのです。シエスがガリラヤを離れて遠くフェニキア人の国まで行ったのは、一つにはこのシエスに危害を加えようとする陰謀から遠ざかるという、そういう理由もありました。しかしシエスはただご自身の身を守っているだけではありません。やがてはエルサレムに行って十字架におかかりになり、救い主としての御業を果たされます。そしてシエスはそのことを、そういう形での救い主であるということを弟子たちにはぜひとも知っておいてもらわなくてはならなかったんです。ところが実際のところ、シエスが述べ伝えようとした救いというのはこの時に至ってもほとんど理解をされていませんでした。弟子たちにもあまりよく理解されていなかったんです。この時シエスのことを自分としては喜んで迎えているつもりの人たちというのは大勢いました。6章の終わりのところに語られていましたけれども、ガリレアではシエスがどこの町に行かれても、どこの村に行かれてもすぐに人だかりができたのだと、そう言われています。大勢の人が病人を連れてシエスのもとを訪れたのだ。それだけ多くの人々がシエスの教えに心を打たれ、またシエスのなさる力ある技に魅了されていたということがわかります。どこへ行ってもシエスはまるで人気者のように歓迎されました。しかし実はそうでありながら、そこに一つの限界が実際にはあったんです。その限界というのは、確かに人々はシエスのことを大いに頼りにして歓迎しました。しかしそれは自分たちにとって病気が良くなるとか、あるいはわずかなパンで大勢の人が養われるというような、まあ、現世的な利益をもたらしてくださる方として、その限りにおいてシエスのことを喜び迎えているという限界です。 主イエスご自身は人々に悔い改めることを教えておられました。このマルコによる福音書の最初の方ですが、1章の15節に、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいという言葉が出てきます。これが主イエスの第一声であり、そして主イエスの福音の根源的な言葉です。主イエスの教えというのは、今や神様の恵みのご支配がやってきている、だからあなたは生き方の向きを変えて神様の慈しみの福音を信じて生きるものとなりなさいというものでした。悔い改めて福音を信じなさい。悔い改めというのは生き方の向きを変えるということですが、それは今まで当たり前のように自分中心に生きてきた、そして何でも自分の思い通り、自分の願いが叶うことがいいことだと思ってきた、その人生の在り方を捨ててしまいなさいというのが主イエスの教えだったんです。で、この主イエスの教えについて考えてみたいんです。もしもごく普通の人が考えるみたいに、自分の思ったことや願ったことが実現される、それが人生で最善のことなのだと思って生きるとすればです、実はそういう人生というのはどなたの人生であっても決して幸いなものにはなっていきません。実際には不幸になっていきます。この日本ではですね、そういう意味で本当に多くの人が不幸な方に一生懸命生きようとしている、自己実現がとてもいいことだって思って暮らしている人は大勢いるんです。しかし実際にはそれは人間を不幸にします。どうしてか。地上の人間の人生というのはどこを探したって自分の思った通りに生きられる、そういう人生などどこにもないからです。私たちは決して神ではない、すべてを見通すこともできませんし、すべてを思いのままにすることもできません。時には自分の思いや願いを押し通そうとして力ずくで無理やりいろんなことを行おうとする場合があります。しかしそのためにかえって結果的にはひどいしっぺ返しを受けるということが起こります。私たちは何が最善で何が本当に正しいか、いつでも分かっているかというとそうではないんです。実際には判断でも誤りを犯しがちな、そういうものにすぎません。実際には私たちが生きる人生というのは誤りがそこに含まれますし、また自分の思い通りにはならないんです。で、そのことを率直に認めるならばです、実際には私たちは思い通りに生きられないのに、それでも思い通りに生きるのが最善なんだ、自分の願いや思いが実現されるのがいいことなんだと、そう思い続けて生きるのであれば、結局は私は思い通りに生きられない、いい人生を生きてないということに行き着かざるを得ません。本当に私たちが与えられているこの命と人生を幸いなものとして喜んで生きるためには、実は自己実現っていう価値観は誤った価値観です。神様はしかしそういう人間を本当に深く憐れんでくださるんです。そして私たちがさまざまな過ちを犯しがちであり、思い通りにならないことが人生にたくさんあるとしても、それでも私たちが本当に生きることができる、本当に幸いな人生を送れることができるために救い主を送ってくださったんです。主イエスキリストが悔い改めなさい、生き方の向きを変えなさい、そうおっしゃる言葉というのは、別に言えばです、あなたは自分中心の物事の尺度、物差しを捨ててしまいなさいということなんです。人生を測るのに何でも自分の気に入るかいらないか、それで良し悪しを測ろうとする、そうではなくて別の物差しに従って、あなたは自分の人生を生きるようになりなさい、イエス様はそう勧められるんです。じゃあどういう物差しか、それが福音を信じて生きるという物差しです。神様の慈しみが常にこの私の上に注がれている、 そのことを覚え生きていく、そういう生き方です。悔い改めて福音を信じなさい。主イエスはそう教えられました。神様の慈しみと愛はどんな場合にもいつもあなたの上に注がれている。あなたはその神様の恵みによって支えられ、今日持ち運ばれて生かされている。その福音を信じて生きるようにイエス様はそう教えられました。そして実際にそんなふうに神様はこの私を愛してくださり、慈しみをいつも与えてくださっている、どんな場合にもここから私は生きることができる、そう信じて生きるところでは、さまざまな煩い事や悩みや病に解決が与えられて生きていくということが起こったんです。主イエスの周りに起こっていた癒しや奇跡の技というのは、神様の慈しみを信じて生きることが本当に豊かで力強い、そういう人生を与えてくださるのだということを証しするような出来事として起こっていました。そしてそれは実は今日でも、私たちが本当に神様の慈しみを信じて生きるならば、私たちの周りに起こることです。ところでです、大方の当時の人々、主イエスの周りに生きていた人たちは、実はそういう主イエスの御業さえも自分にとって都合よくことが運ぶためのものだと誤解して受け止めたのでした。自分たちにとって都合のいいことが起こる、癒しが行われたり、あるいは食卓の問題に解決がもたらされる、でその限りにおいて人々は主イエスを大歓迎し喜んで迎えたんです。そしてそれは実は主イエスにとって最も身近な立場にあるはずの弟子たちですら、そういう群衆の歓迎あるいは期待を誇らしいもののように感じてしまっていた。で、主イエスはそのことを大変深刻に受け止められたのでした。それで群衆の歓呼の声が聞こえない静かな場所でもう一度弟子たちを訓練しよう、そう考えになって、ガリレアを遠く離れてフェニキアの町キルスまでおいでになったんです。ところがです、ここに行ってもシエスの願いは実は果たされませんでした。人々に気づかれてしまったのだ、そう言われています。で、実はそうなってしまったのは、すでに3章8節のところに述べられていたことでもあるのですけれど、ティルスやシドンのあたりからもおびただしい数の人たちがガリラヤにおられたシエスのもとを訪ねていたんです。マルコによる福音書の3章の8節、もう一度65ページですけれども、65ページの今度は下の段の3行目ぐらいですが、こんなふうに書いてあります。エルサレム、イドマやヨルダン川の向こう側、ティルスやシドンのあたりからもおびただしい群衆がイエスのしておられることを残らず聞いてそばに集まってきた。シエスのことを見知っている人たちがこのティルスに行っても大勢いたんです。それでシエスがティルスに来ているという噂が広まるということになりました。特に一人の幼い娘を持つ母親がシエスのもとにまっすぐやってきて、その足元にひれ伏しました。どうか私の娘に取り付いている悪霊を追い出してください、そう願ったのだと25節26節のところに述べられています。25節26節をお聞きします。汚れた霊に取りつかれた幼い娘を持つ女がすぐにイエスのことを聞きつけ、来てその足元にひれ伏した。女はギリシャ人でシリアフェニキアの生まれであったが、娘から悪霊を追い出してくださいと頼んだ。またしても悪霊を追い出してください、そう願う人が現れたんです。で、この母親はギリシャ人だったと言われていますけれども、これはユダヤ人ではない異邦人だったということを言っています。主イエスが ユダヤを後にして、あるいはガリレアを後にしてフェニキアまでおいでになったのは、ユダヤの同胞に対する伝道に見切りをつけられたからではありません。今からは異邦人伝道だと思ってここにおいでになったのではないんです。そうではなくて、弟子たちと共に静かな時を過ごして、そして主イエスが本当にもたらそうとしている救いの御業を弟子たちによく理解させるために、そのためにここにやってきています。ですからこのフェニキアの地でガリラと同じように癒しを行おうとはなさらないんです。そんなことをすればたちまちそれが噂になって、またガリラと同じようになって弟子たちが落ち着いて物事を考えられなくなってしまいます。主イエスはフェニキアにおいでになったのは決してフェニキアの人たちのために来たというのではなくて、弟子たちが主イエスの御業を本当に深く理解することができるようになるために、そしてまたそのことを通してガリラヤやユダヤの人たちが本当に主イエスがもたらそうとしている救いに預かることができるようになるためにフェニキアに来ておられたのです。したがって主イエスはこの時女性に対して大変厳しい返事をなさいました。27節のところです。イエスは言われた。まず子供たちに十分食べさせなければならない。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。主イエスはここで同胞であるイスラエルの人たち、ユダヤ人たちのことを子供であると呼びます。そしてこの女性のような異邦人を子犬と呼んでいます。で、子犬というのは、幾分遠慮した柔らかな訳語ですけれども、原文で読むと犬という単語の縮小語というんでしょうか。つまり、そのまま訳してしまうと犬っころとか犬畜生とでも訳した方がいいようなひどい言葉が使われています。で、そういう言い方で実は主イエスはこの時このフェニキア人、ギリシャの女性が、その望みが全くお門違いであるということを分からせようとなさったんです。この私にはぜひとも養わなければならない子供たちが大勢いるんだ。その子供たちがパンを必要としている。命のパンが必要だ。イスラエルの人たち、ユダヤの人たちが来たるべき救い主からいただくはずのパンがある。今ユダヤ人たちはその救いから迷い出て失われた羊のようになっている。しかしそういうありさまですっかりお腹を空かせている。一刻も早くこのパンを子供たちに届けなくてはならない。それに比べると女よ、お前は部外者に過ぎない。食卓の周りを物欲しげにうろついている野良犬のようなもので、家に入って食卓に着く資格などないのだと主イエスはそうおっしゃって断りました。非常に厳しいことをおっしゃったんです。ところがです、その後これに続いて起こったことが今日のこの記事の中心です。この哀れな、そして娘のことが不安でならないその女性が主イエスに対して申し上げるんです。28節の言葉です。ところが女は答えていった。主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきます。で、こういう主イエスとこの女性のやり取りに抵抗を感じるという方は当然いらっしゃるに違いないと思います。どうしてイスラエルの民、ユダヤ人だけが選ばれた民なのか、主イエスの断り方というのはあまりにひどくはないか、すべての人間が神様に作られて神様から命をいただいているのであれば、すべての人が神様の前に平等に扱われるべきではないか、そう思ってこの主イエスと女性の会話に反発を感じる方は当然いらっしゃると思うんです。で、確かにです、ある人が神様のために選ばれる、そして他の別の人は選ばれないというのは人間的には納得がいかないことのように思えます。特にこっちが優れてるわけでもないのに、なんでこちらが選ばれているのかと思ったりもします。 しかしそれは神様のなさりようの不思議さであって、神様の深い御心に秘められたご計画の中での出来事なんです。神様が具体的な人間一人一人の上にどんなふうに望まれるか、そしてどういう御業をその人の上になさってくださるかということは、これは人間には計り知ることができない神様の御心のうちに定められている神様のなさりようです。神様の恵みのご支配へと選ばれるときには、そこに人間と関わられる神様の自由をどうしたって認めないわけにはいかないんです。神様の方が全ての人間に平等に向き合うべきだなんていうふうには言えないんです。神様は本当に神様であって人間とは違う、人間の思いや人間の計画や人間の必要とは全く別に完全に自由に働かれるのだという、そのことをまず認めなければなりません。そうでなければ神様が選んでくださるということは意味がなくなっちゃうんです。神様に選ぶ自由がなくて、人間が救いが必要だといえば神様は救わなきゃいけないというのであれば、それはもはや選びではありません。神様に義務を課しているようなもんです。神様が本当に自由に関わられる方なのだ、そう信じることが神様に信頼申し上げるということです。そしてそういう中で私たちは本当に神様と出会うということを経験するんです。でこの時この女性はシュエスに向かって主よというふうに呼びかけました。でこの呼びかけっていうのは実はマルコによる福音書の中ではただ一回ここだけにしか出てこない言葉です。意外に思われるかもしれませんが、このマルコによる福音書では他の誰もですイエス様に向かって主よって呼びかけないんです。シュエスに向かって主、弟子たちなら当然そう言いそうなものですけれども、弟子たちも言わないんです。その意味で本当に予想外の言葉がこの女性の口から、しかも異邦人であるティルスの女性の口から聞かれているんです。で私たちが今持っている新共同訳聖書では、主よしかしというふうに続いています。ところが実は前に使っていた口語訳の聖書がありますけれど、口語訳の聖書ではこの28節はこういう言葉で訳されていました。主よお言葉通りです、でも食卓の下にいる子犬も子供たちのパンくずはいただきます。口語訳だと主よっていうだけじゃなくて、主よお言葉通りですって、そういうふうに女性が言っていました。でこれは実は口語訳聖書と新共同訳聖書が日本語に翻訳した際に用いたもともとのギリシャ語の聖書が違っているために起こっている、そういう違いなんです。実は主よっていう言葉だけの聖書と、それから主よお言葉通りですというふうに書いてある聖書と、ギリシャ語の写本には2種類あります。そして実はそれがどちらもですね、同じくらいに確かそうな写本なので、研究者はとても困ってしまうところなんですね。もしかすると最初の聖書には主よとだけしか書いてなかったかもしれない。しかしもしかすると主よお言葉通りですって書いてあったのかもしれない。で翻訳するときにはどっちかを選ばざるを得ないものですから、口語訳では入っている言葉、新共同訳では入ってない方が選ばれています。しかし仮にです、主よお言葉通りですっていうそのお言葉通りという言葉がたとえ最初の本になくて後から付け加えられたのだとしてもです、それはどうしてそうなったのかと考えると、この文脈の中でこの女性が全面的にイエス様の言葉を主の御言葉として受け取ったからに他ならないんです。主よおっしゃる通りです、 本当にそうです。あなたがおっしゃることは神様の御言葉なんです。そう受け取ったので、主よって書いてあるところに主よ言葉通りですって、そういうふうに付け加えられたに違いないんです。もしかすると最初からそれは書いてあったかもしれません。少なくともです、この箇所っていうのは、この女性がシエスがおっしゃった言葉を混ぜ返したのでも、揚げ足を取ったのでもないんです。むしろ本当に心の底からシエスの足元にひれ伏して、その憐れみと慈しみにぜひ取りすがりたいと願っている、その女性の真心があふれた言葉なんです。イエス様がおっしゃる言葉だから、主よその通りです、おっしゃるように、この私には最初から食卓に連なるという、そういう資格はないかもしれません。けれども本当にイエス様が大事に思っておられる子どもたちのおこぼれでもいいんです。子どもたちが食べこぼしたパンくずでも子犬は食べますって、そういうふうに言うんです。シエスの言葉は神様の御言葉であって、したがってそれはどんな言葉であっても正しい、そう身を低くして、しかしそれでも神様、この私には何かおこぼれはないでしょうかという、そういうこの言葉がシエスの心を打ったんです。実はここでこの女性が本当に身を低くしたこのあり方こそ、シエスがガリラヤでずっと出会いたいと思っていた人間の姿勢なんです。この女性は自分の都合を中心に置いて、そしてそれをもとにして娘の癒しを願っているのではありません。もちろん癒されなくていいと思っているわけじゃないんですけれど、しかし実際に娘が癒されるか癒されないかは、これは神様の御心次第だということを分かっています。シエスがこの女性に向かって、お前は私の子らの一人ではない、したがって娘の癒しを願う資格というのはもともとないのだと、そうおっしゃるときにも、それはその通りでしょう、しかしそれでもなお主よ、おこぼれの哀れみはないのでしょうかって、そう尋ねるんです。そしてシエスはその言葉に心を打たれるんです。このフェニキアの女性の姿というのは、私たちにとっては勇気を与えてくれるものではないでしょうか。私たち自身は一体神様の前にあって、自分自身をどういうものだと思いながら日頃の生活をしているんでしょうか。この私は神様の民の一員だ、間違いないと思っているんでしょうか。しかし神様の民であるのだったら、その民にふさわしい生活を本当にこの私が送っているのだろうか、常にそのことは問題にならざるを得ないと思います。そしてこの私は果たして神様のためにふさわしいか、そのことに思いが向くときには、常に私たちは考え込み迷ってしまうんじゃないでしょうか。神様は人間の罪を大目に見るなんてことはなさいません。大目に見るんじゃなくて、むしろはっきりとした初段をつけられます。初段をつけられるからこそ、シエスはあんなにも十字架の上で苦しめられ、むごたらしく殺されていったんです。もし人間の罪を大目に見てそれでいいっていうんだったら、そもそもイエスは十字架の上で苦しまれなくたっていいんです。私たちの罪が大変問題であり、そしてそれは決して許されないから、シエスは十字架の上で傷つけられ、苦しめられ、命まで取られたんです。それでも私たちはやっぱり神様を忘れ去り、イエス様を抜きにした生活を送っています。実際の私たちがそうであれば、私たちはその生活を指さされて、お前は神様と無縁のものだと言われてしまっても仕方のないところです。それは残念ですけど、本当に私たちが日々暮らしている姿にはそういうところがあるからです。しかしです、 この私には実際のありようからすると神様の民の一人で呼ばれる資格はありません。このフェニキアの女性はそのことを率直に認めています。認めながらそれでも主よっていうふうに取りすがっているんです。主よ、確かにその通りです。しかしそれでもなお有り余る憐れみの予的でもいただけないでしょうか。机の上から落ちてくるパンくずでいいのです。どうかそれをいただくわけにいかないでしょうか。この女性がそういうふうに言ったところで主イエスはおっしゃるんです。それほど言うならよろしい、お帰りなさい。そうおっしゃって主イエスはこの女性の娘から悪霊を追い出してくださいます。このフェニキアで主イエスがお聞きになったこの女性の言葉ってのは確かに特別なんです。ガリラヤでもユダヤでも他のどこでも聞くことができなかった言葉を主イエスは耳になさいます。そしてこの福音書の中でこれはここだけに聞こえる言葉です。十字架におかかりになってもその時までついに弟子たちからも聞かれることのなかった言葉を主イエスはこの日耳になさいました。今日の記事で私たちは一体どこに心を惹かれるんでしょうか。主イエスの憐れみにどこまでも取りすがろうとするこの母親の熱心さ、必死さに心を惹かれるでしょうか。そういう方はいらっしゃるだろうと思います。あるいはお前は子犬だと言われてイエス様から否定をされてもその通りですというふうに完全にへり下っている、そういうところに心を惹かれる、そういう方がいらっしゃるでしょうか。しかしです、この女性がどんなに熱心に神様に祈ってもあるいはどんなに熱心に身を低くしても、もしイエス様がおられなければ娘の癒しは起こらないんです。そう考えると最も大きいことというのは、実はこんなふうに取りすがることができる方がティルスにやってきてくださった、そしてこの女性の前に今現れてくださったという、そのことじゃないでしょうか。それが最大のことじゃないでしょうか。そしてその同じ主イエスキリストというのは、考えてみると私たちの前にも来てくださっているんです。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。あなたの思いが実現するかどうかによって物事を決めるのではない、そうではなくて神様の恵み、神様の慈しみはあなたの上に今も注がれているし、いつも注がれている、そのことを覚えて神様に本当に深く愛されているものであることを覚えて、ここから歩んでいきなさい。神様の恵みの支配のもとに生きていくものになりなさい。イエス様が今私たちにそう呼びかけてくださるのです。そういう方が私たちの間に確かに来ておられることを覚えたいのです。そしてこの慈しみに取りすがり人生を生きるものとされたい、そのように願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスがフェニキアのティルスを訪れてくださり、弟子たちに救いの技がどのようなものであるかを伝えようとなさったときに、そのシエスの前に本当に身を低くして、自分は神様のために数えられる資格のないものだけれども、しかしそれでも主よ、憐れみをいただきたいのです、そのようにシエスに心から信頼し身を低くした一人の女性がいたことを聖書から聞かされています。このように身を低くし本当に信頼して願い求める、そのような救い主に出会うことができたこの女性は誠に幸いだと思います。 しかし同じ主が今私たちの前にいてくださることをどうか今日もう一度新しく覚えることが許されますように。どんな時にも主が私たちと共にいてくださり、あなたの慈しみが私たちの上にあることを覚えさせてください。世の中の風潮は感染症が蔓延したり、戦が収まらなかったり、大勢の人が命を落としたりということに気を奪われ、自分たちは惨めな中に生きているかのように思ってしまいがちです。しかし、他ならない自分自身があなたの前に問われていて、あなたの愛を行って生きるように召されていることには、多くの人が思いを向けようとしません。どうかそのような中にあって、あなたの御言葉に養われ支えられながら、私たちは霊の導くように主に仕えるものとしての生活を新たに始めることができますようにお導きください。主イエスキリストが私たちのために十字架に向かってくださったことを覚える時を過ごしています。私たちの信仰生活の一番根底のところに確かにその主の御業があり、そしてそれがあなたの愛によって行われ、私たちが本当に深く顧みられ愛されていることをどうか知ることが許されますように。そしてそのようにあなたの愛を信じて生きる生活がどんなに豊かであり、またさまざまな悩みや患いを克服し、なおそこに生きる道が開かれるものであることを信じ覚えて歩むことができますように導いてください。そのような生き方がすべての人に呼びかけられ招かれていることをどうぞ私たちがお伝えすることが許されますように。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。